大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。京都での放送は3月20日なので春分の日かな。放送の頃には多分すごく暖かくなってるんだろうと思うんですけど、今実は収録3月の頭にしてるんですけど、すでにめちゃくちゃ暖かいですね。世界の気候はどうなってるんだって感じですけど、今日はですね、 KBS 京都のレコード庫から昔のアメリカのヒット曲集のボックスセットが出てきたんですけども、これがなかなかいいので、特に私のお袋が聴いたらめちゃくちゃ喜びそうな曲がいっぱい入ってるので、これね、これだけかけても多分1年分特集できるくらいいっぱいボックスがあるんだけど、その中からね、今日はね、1930年代と40年代のアメリカのヒット曲をいくつかかけていきましょうか。ということで、1曲目はですね、これアナログ版なんでプチプチ言いますけど、勘弁くださいね。ビング・クロスビー行きましょう。1930年代初頭の大ヒット曲で、ジャスタ・ジゴロという曲があります。演奏しているのはポール・ホワイトマン楽団なのかな？ちょっとわかんない。ただ、ポール・ホワイトマン楽団の、専属グループに席があった時期、ビング・クロスビーがね、その時期の、貴重な録音なんだそうです。じゃあ聴いてみましょう。ビング・クロスビーでジャスタ・ジゴロ。ビング・クロスビー、1930年代初頭の、録音になります。ジャスタ・ジゴロを聴いてもらいました。これもともとなんかヨーロッパで、オーストリアでの首都ウィーンで流行ったものがフランスに飛び火し、それがさらに30年代初頭に、ヨーロッパからの輸入ということでアメリカで流行ったみたいな感じらしいですね。ちなみにこの、ボックスセットっていうのがですね、アメリカ流行歌詞、歌詞ってのはアメリカの流行歌の歴史って意味の流行歌詞っていうタイトルで、輝くアメリカポピュラーヒット50年の歩みの第3巻が1930年代編ということになっていて、これね、 RCA レコード発売45周年記念レコードということで、ボックスといっても2枚組がいくつもこうボコボコ出たっていう感じなのかな。日本で昭和どうも47年に出てるっぽいので、ということは1972年発売で、2枚組のボックスでこう、なんていうのかな、ちゃんとしたブックレット的なものもついて、定価3,000円、高かったと思うな。3,000円って今の値段で考えると高いような気もするね。でもまあ、これでコンピレーションみたいにしてみんな聞いたのかもしれないですね。じゃあ次行きましょうか。これもね、30年代のアメリカの大ヒットナンバーで、アーティーショー楽団でビギン・ザ・ビギン。これそれこそジャズ・トゥナイトの方でもかけたかもしれないけど、当時のアメリカのジャズとしてはもう最高のヒットで200万枚を売り上げたんだそうです。では、アーティーショー楽団でビギン・ザ・ビギンを聴いてみましょう。コール・ポーターが1935年にブロードウェイミュージカルのジュビリーのために書いた主題曲でビギン・ザ・ビギン、演奏しているのはアーティショー楽団です。アーティショーはクラリネット奏者で、ビッグバンドを率いてました。最後にふぃーって出てくるあのクラリネットがアーティショーですよね。これ録音が1930年代中後半だと思います。次もね、当時1930年代というのはアメリカのビッグバンドジャズが一番流行った時期で、もちろんデューク・エリントンとかカウント・ベイシーといった、黒人たちの、いわゆる本家本元のジャズバンドもあったんですけども、主に日本に入ってきて流行ったのは白人のバンドが多かったんじゃないかと思います。今のアーティーショーもそうだし、次にかけるトミー・ドーシー楽団も、白人の、ビッグバンドで、当時は白人と黒人ってかっつり分かれてたんで、あんまり一緒にやることがジャズでもなかったんですよね。ベニー・グッドマンあたりから初めてそうやって一緒にやるようになってったんだと思うんですけど、じゃあそのトミー・ドーシー楽団のマリーという曲、これ1937年のトミー・ドーシー楽団の大ヒット曲です。聴いてみましょう。 トミー・ドーシー楽団1937年の録音からマリー聞いてもらいました。これ解説読むと、もちろんトロンボン奏者のトミー・ドーシー当時すごい人気があったんですけど、バンドリーダーとしてもトロンボン奏者としてもね。でもこの中でソロを取っているバニー・ベリガン、あのトランペッターの人気がすごくて、これに、熱狂的に痺れたファンが多いって書いてあるんです、解説にね。だけど驚くべきことに途中で歌が出てくるのに歌が誰かって一言も書いてないっていうのが面白いね。これ今のポップスと全然考え方が違うというか、歌が出てくるまでだいたいすごい時間があって、今だったら歌が出てこないイントロとかアウトロとかあと真ん中取っちゃうのに、当時は歌がむしろ添え物というか、そんな感じの時代雰囲気さえありますよね。今度は同じ1930年代でグレン・ミラー、1939年に作曲された曲で、グレン・ミラー楽団によるサンライズ・セレナーデを聴いてみましょうか。これもきっと素晴らしい曲だと思いますよ。サンライズセレナーデ、グレンミラー楽団でお送りしました。グレンミラー楽団にはムーンライトセレナーデっていう有名な曲もありますけどね、これもすごい綺麗な曲ですよね。次はね、もう一枚、今度は1940年代のボックスセットの方に行きましょうか。これ見たらですね、最初期のフランク・シナトラが入ってます。フランク・シナトラと、さっきかけたトミー・ドーシー楽団が一緒にやってるというか、トミー・ドーシー楽団にフランク・シナトラがいたんですよね、そもそもね。確かハリー・ジェームス楽団から引き抜いてトミー・ドーシー楽団にいたんじゃなかったかな、間違ってたらごめん。There are such a things っていう曲があります。フランク・シナトラとトミー・ドーシー楽団で、1942年7月の吹き込みみたいですね。これもう戦争、太平洋戦争が始まった頃ですよね。日本が景気づいてバンバン攻撃しているのに、アメリカはこんな曲を録音してました。聴いてみましょう。フランク・シナトラの最初期の録音になります。1942年だから昋和17年、太平洋戦争が始まったのが昭和16年の12月だったと思うから、でこれ昭和、17年の7月の吹き込みだもんね。で昭和17年1942年の、アメリカでの大ヒットナンバーですね。世の中あんなガンガン太平洋戦争第二次世界大戦の最中でこんなの吹き込んでたんだって、よくね、僕ジャズのアルバムとか聴いてると思うんですけども、だけど今がもし第二次世界大戦じゃなく第三次世界大戦にもう突入してるんだとしたら、普通に音楽リリースされてるもんね。きっとこういうことなんですよね。戦争って世界中が戦場になるんじゃなくて、一部の戦場になってるところの人とそうじゃない人っていうのが同時にいてっていうのが現実なのかな。ということでフランク・シナトラとトミー・ドーシー楽団1942年のヒット曲 There are such a things 聴いてもらいました。この頃のフランク・シナトラ24歳でものすごい若い上に、もうなんていうの、痩せた甘いマスクだったんで、当時の、アメリカの女学生にはものすごい人気だったんだそうです。次はですね、昭和40年代でも、多分これもう戦後になってると思うな、詳しい年代が書いてないんですけども、もう私の大好きなローラという大名曲があります。これ本当にいろんな人が演奏していて、有名なのはジャズの方だとチャーリー・パーカーなんかがやってたりとかね、あとドリス・デイ歌ってたんじゃないかな、いろんな人が歌ってます、とにかくね。でこのローラをですね、スパイク・ジョーンズとシティ・スリッカーズが演奏しています。どんな演奏かは、まあ聞いてみてください。とにかく出だしは美しいですよ。スパイク・ジョーンズ&シティ・スリッカーズでローラ。今日はアメリカの30年代40年代ヒット曲集ですけど、最後にはちゃんとオチをつけて、スパイク・ジョーンズ&シティ・スリッカーズでローラ聴いてもらいました。やっぱ最高だな、スパイク・ジョーンズ。もうこういう冗談音楽って今は存在しないですけども、またねこんな音楽誰か作る人出てこないのかなって思ってますけどね。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週ポッドキャスト版の方でも違うお話をしますのでお楽しみに。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。相変わらず声が枯れてるな。今日は、久々に KBS のレコード庫をちょっと覗いて、今までボックスセットがあるコーナーをちょっとちゃんと見てなくて、いつも アナログ版のコーナーばっかり見てたんですけど、アナログのボックスセット実は結構いろいろあって、そのうちまたかけようと思うんですけども、あの歌謡曲の女性歌手のボックスセットもあったりとか、いろいろあるよね。美空ひばりさんがジャズ歌ってるやつとかもあったりとか、なのでちょっとボックスセット注目だなって思ってるんですけども、今日取り出してきたのはさっきも言いましたけど RCA レコードの、45周年って、これ何なんだろうね。この RCA レコードの45周年っていうのは日本の RCA ってそもそも外国なのかな、もう何にも分かってない俺。それの45周年で RCA ので吹き込まれたアメリカのいろんなヒット曲を取り上げてっていうので、その中から今ちょいちょいちょいとかいつまんで、2ボックス4枚の LP の中から聞いたんですけど、これ丁寧に聞くとなんか今ちょっとこうライナー見てると、あこれもかければよかったかなとかね、そんなのもあるね。あの日系の女性ボーカリストでパッと鈴木さんのハウハイザムーンとかが入ってたんだ、これちょっと見逃していたなとかね、いわゆるメインでそんなに今あの語られることがないんだけども、実は当時流行ってたみたいな楽団って、結構いっぱいあって、僕もそんなにすごいそういうの詳しいわけじゃないんですけども、グラエ・ミュゼット楽団とかね、サンズ・オブ・ザ・パイオニアズとか、知らないよね。でも当時流行ってたんでしょうね。ガイ・ロンバートとロイヤル・カナディアンズとかとか、ちょうどね今かけたのは割合知られてる、あの富同士楽団とかね、あの知られてるのが多いけども、あのあこれは有名だけどもかけなかったけど、トニー・マーティンとかね、あとボーン・モンロー楽団、それからレイノーブル楽団とか俺知らないな。なんかあのいわゆるジャズ誌に出てくるような楽団だとなんとなく聞いてたりとかするんですけども、あとねボーカルのフランク・シナトラとかビュン・クロスビーとかはさすがに聞いてるんですが、レイノーブル楽団とか、あの要するにジャズの歴史に出てあんまり出てこないんだけども当時流行ってたみたいな軽音楽というかポップスの楽団、ビッグバンド、オーケストラみたいなものって実はいっぱいあるんだけどそんなにチェックしてないんですよね。でも本当はチェックすると面白いのかもって、こういうの聞くと思っちゃいますね。あのやっぱりどうしても僕らの時代だと、どっかで本物志向みたいのがあって、アメリカのジャズだったらデューケ・リントンとかカウント・ベイシーとかルイ・アームストロングとかね、ファッツ・ウォーラーとかそっちでしょ。だからあのビン・クロスビーとかじゃない、あのグレン・ミラーとか、トミー・ドーシーとか白人のやってるのはいいんだけども、そりゃエリントンの方がいいよみたいな考え方どっかでするところがあって、まあ確かに音楽的にもそうなんだけども、でもねやっぱり今聞くとどっちもそれぞれの良さがあって、エリントンはエリントンでもう図抜けで素晴らしいですよ。だけど今音楽史から消えてしまったような白人のなんていうのかな、K-POP みたいなもの、当時のっていうのは結構ゴージャスで、ストリングスとかも含めてね、あのもちろん時代背景考えると人種差別とかもいろいろあって有利な中で白人が作り、有利じゃない中で黒人が作ったりしたっていうのもあるんだけども、とはいえね、まあ、そんなのもう何百年も経っちゃうとどうでもよくなっちゃうって言ったら怒られちゃうけど、あのただ音楽的な問題聞くと結構面白いのがあって、でねその中で僕特にいつも気になるのがポール・ホワイトマン楽団なんですけども、これね戦前の、日本にジャズ紹介してる本とかだとやたら出てくるの、ポール・ホワイトマンの名前が。それで戦後になると今度ポール・ホワイトマンが割とこき下ろされてるんですよね。あんなのはジャズじゃなくてデューク・エリントンとか聴かなきゃいけないって。だけど戦前はまだデューク・エリントンとかの情報があんまり入ってないから、ポール・ホワイトマンとかがやたら持ち上げられたりしてる文章を見かけるわけ、古い雑誌とか古いあの文献読むとね。であの戦後になって要するにあのジャズの神聖性というか、あのジャズだったらエリントンでしょみたいな考え方が少しずつ出てくる時に、ポール・ホワイトマンみたいのが一番なんていうのかな、排除されたんだけど、まあそれも分かんなくないけども、今の耳で聞くとポール・ホワイトマン実は結構面白いんですよね。あのデューク・エリントンなんかのやってるジャズとはやっぱ全然違うの、ルーツがね。あのクラシックっていうかヨーロッパの 軽音楽みたいなものの、なんだろう、上に立ってるというか、それでジャズはどっちかというとマーチングバンド的な要素というか、そういうものがすごくあるんだけど、ポール・ホワイトマンの方はあんまりそういう要素じゃなくてバイオリンとかが結構中心になったりするので、そこが全然違っていて、本当はその両方があった上で後々の音楽が出てきてると思うんだけども、なんかね、分かんなくもないんだけども、そっちのポール・ホワイトマンの方はなんとなく日本の中では射程から消えてくんだよね。あんだけ当時はすごい人気があったであろうと思われるのに。だからポップスの歴史っていうのも、特に日本での需要の仕方って面白いなと思ってて、それは全然アメリカなんかと違ってかなり偏った入り方をしていて、でそれも今と違ってインターネットとかがないし、あと英語をちゃんと使える人も今よりもはるかに少なかったと思うので、だからその英語を使える人なりアメリカに渡航するなりっていう人たちの偏った情報だけで入ってきたものが日本の中でぐわーっと広がるみたいなとこが戦前も戦後もあったので、特に戦前はそうだったので、そこのね、なんか日本のなんていうのかな、ややガラパゴス的な進化の仕方っていうのが、さらに日本の歌謡曲とか、にも影響を及ぼしてるんじゃないかなと勝手に思ってるんですね。で戦後はさらにそこにアメリカの基地、アメリカ軍基地でにおける、なんていうのかな、音楽っていうのが入ってきて、アメリカ軍基地って日本にすごく当時いっぱいあって、その基地には全部ダンスホールがあるんですよ。もうすごい、すごくない？ダンスホールをちゃんと持ってくるんだよ、アメリカ本国から。それでそのダンスホールなり、まあキャバレーなのか、なんて言ったらいいんだろうね、お酒飲む場所ですよね、ダンスをして。そこには必ずバンドがいて、でそれは時々本国から本物がやってきたりするんだけども、現地調達なんです、日本のね。だから、日本で戦争に負けて軍楽隊とかにいた人たちがそういうところに雇われて、譜面だけ渡されてジャズの真似事とかアメリカンポップスの真似事をするっていうのがおそらく最初だったんだけど、そんな中にももともと日本でジャズをやっていた上手い人たちっていうのがいて、そういう人たちがアメリカのそういうダンスホール、アメリカ兵専用のダンスホールの場所に行って、でアメリカ軍の持ってきた譜面とか、あるいはレコード、その中にはもちろんデューク・エリントンとかもカウント・ベーシーもあるし、グレン・ミラーとかベニー・グッドマンとかね、そういうレコードとか譜面とがそこで提供されるわけで、それだけじゃなくて、これはドラムの山崎宏さんに聞いたんだけども、楽器もあるんだって。で日本じゃとても手に入らないようなグレッチの最高級のドラムセットがそこには置いてあって、選び放題なんだって、シンバルとかもね。でおまけに当時はあんまり食べれることもなかったハンバーガーとかも食い放題で、もう米軍キャンプの仕事最高みたいな話を聞いたんですけど、そうやって日本にはなんていうのかな、アメリカのジャズの流儀が入ってきたんですよね。でそんな中にはアフロキューバンのビートもあって、要するにラテンです。だから日本では当時ラテンがとても流行ったんだけども、そのラテンにすごい影響を受けて、諏訪に持ち帰った人がいて、お諏訪太鼓って諏訪の伝統的な和太鼓があるんですけど、それにラテンのビートというかやり方を持ち込んだのが日本の和太鼓のアンサンブルの始まりですよね。和太鼓って本当はいくつもでアンサンブルを組むような楽器じゃなかったのに、ラテンっていろんな何ボンゴとかコンガとかさ、カウベルとかマラカスとかいろんな楽器でアンサンブルを組むじゃないですか。ちゃんとビートが一定のビートがあってね。で、和太鼓でもそういうのやりたいって思って、それで諏訪でそういう和太鼓のアンサンブルが始まったのね。それって実はアメリカ兵が持ち込んだ、9番ビートの影響なんですよ。これ知らない人多いんじゃないかな。でその影響を強く受けて、さらにより日本的な音楽和太鼓を作ろうとしたのが、佐渡島のオンデコ座なんです。だから今日本でやってる和太鼓アンサンブルの多くはこのオンデコ座の流れ、オンデコ座とか鼓動の流れを組むので、そうするとその根っこはもともとは日本の和太鼓のやり方もあるけども、お諏訪太鼓にあったりするので、そうするとそれは実はアメリカ軍が持ち込んだ9番ビート、ラテンビート だったりするんだよね。そう考えると日本の和太鼓ってすごい伝統的にあるようにみんな勘違いしてるけど、和太鼓自体は伝統的にあるけども、今僕らが知ってるあの和太鼓のアンサンブルっていうのは実は、何重にもこうなんていうのかな、伝わりながら、アフロキューバン、キューバとかね、それからアメリカ経由でキューバの音楽が伝わったのがきっかけだったりするって、ちょっと驚きません？そう考えるとあの伝統音楽とか簡単に言っちゃうけども、そんなシンプルなもんじゃないんだよね。でもっと古い音楽あるじゃないですか、雅楽とかね、あのお能とか、それもあのもう純粋に日本の音楽だってみんな思ってるかもしれないけど、あれもおそらくは当時の中国とか、それから朝鮮半島から渡ってきた音楽とそんな感じで、混ざりまくってるんだと僕は思ってるんですよ。実際あの朝鮮半島とか中国には雅楽的なものがもっと前からあるので、楽器もかなり近かったりするので、だからよく簡単に日本の伝統とか言うけども、まあ、着物も含めてですけど、あの純粋に日本民族だけで作ったんじゃないからね、あのもっといろいろごちゃごちゃ混ざってるんですよ。日本だけじゃなくね、あらゆる国の文化とか音楽っていうのがそういうもんとしてあって、だからなんか純粋思考ってあるじゃないですか。ちょっと最初に話が戻ります。あのデューク・エリントンこそ本物で、ポール・ホワイトマンとかそういうのはちょっと違うよねっていう純粋思考みたいなもの、本物思考みたいなもの、それってあのすごい危険だなと僕思ってて、もちろんいい音楽ですよ。だけど、何をもって本物とするかっていうのはあんまりあの安易に考えない方がいいというか、その辺は答えをあんまり出さずに、デューク・エリントンすごいよね、でもこれこそ本物だって決して言わないようにしようと僕思ってるんです。デューク・エリントンはデューク・エリントンの本物さを持っているけども、白人たちのやっていたあのビッグバンドなりオーケストラ、それはまた違うルーツの違う何かなので、安易に比べてどっちが本物って言っちゃいけないって思っていて、だそれはね、日本の和太鼓もそう、あの後々そのキューバのリズムとかが混ざったのは純粋な日本の音楽じゃないっていう言い方もできなくないけども、だけどじゃあ純粋な日本の音楽って本当に純粋に日本のもんなのっていう疑問もあるから、だから常にいろんなもんが混ざって生まれてるって僕は考えてます。なんかごちゃごちゃとめんどくさい話をしました。全然アメリカンポップスのボックスセットの話じゃなくなっちゃった。KBS 京都のレコード庫は本当に面白くて、あの小林ディレクターがやっている、レコード庫からこんにちはっていう番組だっけ、あって、あ、失礼しました、間違った、レコ室からこんにちはだ。これもね、だからそういう意味ではあのランダムにレコード室にあるレコード庫にあるレコードを引っ張り出してきていろいろかけるってのは実はすごく面白いことだと思ってます。このレコ室からこんにちはもぜひぜひ続くといいですよね。はい、セピア色の奏で、セピア色の奏でという番組やってんの、小林さん。SP 版かけんの？ああ、復刻版としてボックスセットになった SP 版の音源をかけてる。そっか。そのうちさ、なんなら本当に SP の蓄音機を手に入れてそれをかける番組、生で。もともと SP 版って電気じゃないんだよね。電気仕掛けじゃなくてあれ生でなってるので、そういう番組やってもいいですよね。この番組で SP 版コーナーやっても、でも誰が、石井真嗣さんが持ってるのか。そうだね、 SP 版コーナーやってもいいよね。はい、この KBS にも SP 版ってあるの？結構さすがに SP 版はもうないか。78回転版はかけれるそうですけど、 SP 版を蓄音機でかけるのは無理と。わかりました。了解。でもここのレコード庫があるのが本当に嬉しいので、あのまたまたレコード庫、レコ室からこんにちは的なジャムジャムラジオもやりたいと思います。ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、ありがとうございました。また来週。